ございます。毎日暑い日が、続いております。で、今度私の書斎というか牧師の書斎にエアコンがつきまして、本当に大変に嬉しい限りなんですけれども、あの部屋はもう日がすっごい入って、朝行くとですね、もうすんごい暑くて、エアコンをガンガンにつけても2時間ぐらいは、2時間3時間は涼しくならないんで、つけて隣のゲストルームに逃げ込んで、こちらの方が涼しいんで、で少し部屋が涼しくなったなと思ったらまた移ってっていう感じで、なんかそれほどにすごい暑いですね。体に気をつけてください。では、今日は、創世記の続きなんですけれども、バベルはよく知ってらっしゃると思いますけど、ニムロデっていうちょっと人が出てきます。で、この人がどういう人なのかというものを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを神様が導いてくださり、私たちに豊かな祝福を与えてください。どうぞご聖霊の導きをもって、私たちが聖書の言葉をよく理解し、またそこにある神様の御心をよく読み取ることができるように導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まずですね、ノアの子供たちのことを、見ていきたいと思います。9章の18節からですね、9章の、18節から、ここにノアの息子たちのことが書いてあります。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナンの地である。ここにセム、ハム、ヤフェテという3人の息子が出てきます。で、この3人の息子の物語が次に出てきています。19節から、この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれてたとあります。で、この3人全、世界中の人たちがここから出てくるんですけれども、セム、ハム、ヤフェテの子供たちがこう分かれていくわけですね。で、20節から、さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。それでセムとヤフェテは上着を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ということですね。ちょっとここから見ていきたいと思います。で、ノアはまず農夫となります。そしてブドウ畑を作り始めたとあります。で、ここからブドウ畑っていうのができていったということですね。そしてノアはそのブドウを作っていって、で、もちろんブドウから何を作るかというと、当時やっぱりブドウ酒なんですね。で、ブドウを集めて、足で踏んで、そしてその、流れた、汁って言いますかね、それを流れてて、だからよく酒舟で踏むというか、こういうそういうところがあって、で、踏んでいくわけですね。それで発酵させて、ブドウ酒を作るわけです。で、ノアはそういうことでブドウ酒を飲んでですね、ここに酔っ払って裸になったってあるんですね。で、もともとはこのことが原因になってくるんですけども、ですから、酒に酔うっていうことの一 つの罪深さっていうのがあるんだと思います。で、聖書は酒を飲むなとは書いてません。ただ書いてあるのは酒によってはならないと書いてあります。エペソ書にはですね、またブドウ酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ聖霊に満たされなさいとあります。で、箴言にはですね、大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな、大酒飲みや、むさぼり食う者は貧しくなりっていうことがあります。で、聖書はもちろんブドウ酒は喜びの象徴として書かれているわけですけれども、ただそこがですね、あまりにもその酒に酔う時の人のですね、私たちもいろんなところでお酒を飲んで酔っ払っている人のいろんな行事を見て、本当に罪深いなというふうに思う時があります。ですからお酒を飲んで酔っ払うっていうことを聖書は酔ってはならないと書いてありますね。で、そこ人は酔っ払うとどうなるかっていうことですね。で、ここでノアも酔っ払った時に自分の天幕なんですけど、そこで真っ裸になるんですね。裸になってしまうわけです。で、その時にですね、それを見たのがまずハムなんですね。真ん中のハムがいます。そしてですね、22節の言葉です。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいた二人の兄弟に告げたってあるんですね。で、この裸を見てっていう、この見てっていう言葉なんですけれども、その後にですね、25節に、ノアはですね、カナンは呪われよ、これハムの子供ですね、兄たちのしもべのしもべとなるようにというふうに、お父さんのノアはこのハムのしたことにものすごい怒ってるんです。呪われよというまでに、なぜそこまで、父の怒りがあったか、それが22節のカナンの父ハムは父の裸を見てというこの言葉にあるんですね。で、この見てっていう言葉は注視する、じっと見るという意味です。ただお父さん裸だっていう意味じゃないんですね。お父さん裸になってるっつって、二人の兄弟にほらお父さん裸だよっていうふうに言ったという、そういう意味ではないんですね。この見ると見てっていうこの言葉っていうのは、こう本当にこう注視していく、じっと見ていくんですね。そして見ることによって悪しき思いを募らせるということなんです。で、マタイにはですね、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですという言葉があります。ここにも見るという言葉、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したというのがあるんですね。で、この見るというところにちょっとですね、性的な罪が出てくるんです。つまりハムの犯した罪っていうのは父親とのどうもそういう性的なことじゃないかっていうことがあります。ですからですね、エゼキエル書にはですね、こういう言葉あるんですね。お前の中では父の裸をあらわにされ、お前の中では月の触りのある女が犯されたっていう言葉があるんです。エゼキエル書に、お前の中では父の裸をあらわにされ、お前の中では月の触りのある女が犯された。これはイスラエルで起こっていたことなんですけども、父の裸があらわにされっていう言葉は、そういう父がですね、そういう性的ななんか罪に、なんかそういうことにあったっていうことなんですね。だからここでハムと父親とのそういう関係があったんですよ。そうするとですね、ここで外にいた二人の兄弟に告げたっていうのは、お前たちもやってみろっていうな、なんかそういうふうな意味合いもあるんだと思うんですね。だからこの見るっていう罪なんですよ。 私たちは見たくらいで、見たくらいでと思ってしまう時もあります。でも見るっていうことは本当にこの罪を誘発しやすいものだっていうことです。だから私たちは何を見るべきか、何を見たらいけないのかっていうことも一つの大きな問題なんですね。見ることによって罪は犯しやすい、ね、だから見てはいけないものには目を伏せないといけない。だからこの二人の兄弟そうでしょ。23節に、それでセムとヤフェテは上着を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背け父の裸は見なかった。ハムの罪は見たということです。でも二人の兄弟は見なかったということです。父の姿を、その裸の姿を見なかったんですね。でこれはなぜ彼らはそういうふうにやったかというと、父への尊敬です。父に対する尊敬です。父に対してその父の罪を犯している、その、まあ、罪というか裸の姿っていうのを見て笑ったり嘲笑したりですね、そうすることをしない、もうとにかく見ない、見ないように、そして父の裸を覆うっていうですね、ここがもうハムと全く違うところなんです。それで父親は酔いから覚めた時にカナンに、まあカナンというかこれはハムの子供ですけど、カナンは呪われよってなるんですね。でセムとヤフェテは祝福を受けるんですね。でこの物語から実は10章に、私たちは10章というのは人の名前がもういっぱい書いてて、なんだこれはっていうふうにこういっぱい思うんですけれども、10章の一節に、これはノアの息子セムハムヤフェテの歴史であるって書いてあるんです。このセムハムヤフェテからいろんな人たちが出てますよっていう話なんですね。でまずヤフェテの子らは、ヤフェテから行きます、下から行きますね。でヤフェテの子らは ゴメルマゴグという言葉が出てきます。で全く分かんない、ゴメル、あそういう子供いたのかなっていう感じですけど、このゴグとマゴグっていうのはエゼキエル書の38章を見ますと、週末にイスラエルを攻める人たちな、攻める部族なんですね。でまあ、この時は多分ね、この人たちは北の方に行くんです。でやがては北からイスラエルを攻めるっていうのがこのゴグとマゴグなんですね。で8節にハムの子ら、この罪を犯したハムの子たちが、その子たちがずっと書いていって、そして8節に突然ニムロデっていう人が出てきます。でニムロデっていう人の紹介が出てくるんですね。でこのニムロデっていうのはどういう人かっていうことです。ニムロデっていうのはまず、8節にニムロデは地上で最初の勇士となったとあります。で彼は主の前に力ある狩人であった。それゆえ主の前に力ある狩人ニムロデのようにと言われるようになったとあります。ここにニムロデっていう人がまず力ある勇士であり、彼は狩人であったということなんですよ。狩人、狩人という仕事はここで初めて出てくるんです。でそれまではノアの洪水以前っていうのは草食なんですよね。でノアの洪水以降が肉食になっていくんです。ということは動物を飼ってその肉を食べていくわけですね。だからそういう意味でこの狩人なんですよ。でもですね、狩人ってどういう人たちかというと、今熊が出たって、この前も、どっか近く、すぐ近くで熊が出たっていうふうにありましたけれども、狩りをするっていうことは、これ人間だけじゃないんですよ。動物も狩りをするんですよ。そうすると、狩りをしていこうとするときに、自分もやられるかもしれないということです。だから人間が狩りをするだけじゃないんです。動物も狩りをするんです。 だからもしかしたら動物の中でも人間の肉の味を覚えて人間を狩るような動物が出たかもしれないわけです、ね、昔北海道でしたかね、あの明治ぐらいの時にある一つの小さな村にヒグマが襲って、何人かが食べられたっていう、ね、大きな事件がありました。で今この前もあのどこか北海道で、新聞配達の人がクマに襲われてね、引きずられて行ったというのがありました。で私も新聞配達やってた頃にあの葵谷ですかね、まだ上の方に小杉インターからずっと上の方に行った時にあそこにあのクマ出没注意 の, あの看板があったんですよね。ああこの辺もクマが出るのか。で新聞配達する時って、ね、朝の早い時じゃないですか。そうするとそういう時でクマがあの動き出すっていうから、あ気をつけないといけないなと思いながら、つまりクマも狩るんです、狩りをするんですよ。だってライオンだって狩りをするわけでしょ。だから人間が狩りをするだけじゃないんですよ。そうするとあのこのですね、ニムロデっていう人がどういうふうにして有志になったか、もちろん動物を飼っていったと思います。でエジプトなんか行くとあの人がライオンと戦う絵があって、ライオンを何十頭やあの、ね、狩りをしたとかね、そういう記事があります。でも反対もあるんですよ。反対もあるってことです。つまりそれは何を意味するかっていうと、ニムロデっていう人はこの自分の周りに、まあ、町っていうかその周りにいる人たちを守る人でもあったわけです、ね、ライオンをやっつけたとしてもライオンから自分たちを身を守るっていうこともあったわけです。で彼は結局どうしたかというと、10章の10節に彼の王国の始まりはってあります。彼はそこから王国を作っていくんです。カリウドだった人が王国を作っていくんです。つまりそれは彼自身が狩りをするだけではなくて、そこにいる人たちを守っていったってことです。守ってこの人たちを守り、この人たちが安心して暮らせるように守っていくってことですよね。あのレビ記の26章22節にですね、ちょっといいですか。レビ記の26章の22節にですね、あのこういう言葉がありますね。神様の罰です。これは神様がイスラエルが偶像礼拝を起こした時に与えた罰です。このレビ記の26章の22節にですね、私はまたあなた方の間に野の獣を放つ、これはあなた方から子を奪い家畜を耐えさせあなた方の数を減らす、こうしてあなた方の道は荒れ果てるっていう言葉があるんですよ。ということは神様の罰として野の獣を放つってことがあるんです、ね、ですから野の獣っていうのは私たちはあんまりそういうこと感じないですけども、当時の人にしてみたら野の獣って周りにもいっぱいあるわけですよ。野の獣の間にいるようなもんですよ。これから守るっていうことはね、それは 大変なことです。だからニムロデっていう人はそうやって守っていきながら国家を作るまでになったわけです。で特にここに、主の前に力ある狩人なんですよ。主の前に力あるってことは、その力っていうのは神様から与えられたものであって、彼自身がその神様の御心の間に行っているならば、まさにその国家というのは安心安全であったはずなんですね。でこれはセム・ハム・ヤペテで言うと、ハムのセム・ハムのハムの家系なんです。ということは神様が呪われ、ノアが呪われよと言った。でこのその家系なんですね。で彼の10節もう一回読みますと、10章の10節もう一回読みますとね、創世記ですね、彼の王国の始まりはここにバベルとあるんです。バベルとあるんですよ。彼の王国は、彼はそのようにして人々を守り王国を築き上げるわけです。 で主によって力与えられて王国を作るんですけども、その王国の始まりはどこかというと、これはバベルなんですよ。で11章にバベルの塔に行くんですね。そしてこの10節の一番最後に、あ、ごめんなさい、彼10節読みますと、彼の王国の始まりはバベル、ウルク、アッカド、カルネで、シンアルの地にあったとあります。シンアルの地にあったとあります。で、これが11章にそのまま行くんですね。で、11章の1節から読みますと、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだとあります。ね、さっきの10章10節に、このバベル、ウルク、アッカド、カルネでシンアルの地にあった。11章の2節には、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだって言葉があります。こう続いていくんですよね。だからニムロデが本当にこう人々を守り王国を作るんですけど、それはシンアルの最初はバベルなんですよ。でそれはシンアルの地にあった。でそのバベルで何があったかっていうことが11章にあるわけです。で11章はもう神様に敵対反逆する歴史なんですね。で反逆するっていうことは、このニムロデは神の力によって神様によって力あるものとなって、本当にこう動物を狩猟するものであって王国まで作っていくのに、彼はやっぱり神様に対してかなり反逆するものであった。やはりハムの家系の子であったっていうことがわかります。そして11章のバベルの塔を見ていきたいと思います。で一節に、11章の一節に、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であったとあります。よくですね、バベルの塔があったから皆さん言葉が、いろんな言葉ができて、なんでもね、今私たちは英語を勉強したり、いろんな言葉を勉強しないとダメな、言葉が通じ合わなくなったんだっていうようなことね、バベルの塔で言葉が乱されたからこうなったんだっていうふうにこうあります。で、もちろんそれもあるんですけども、バベルの塔で一番大切なところは何かというと、この一つの話し言葉、一つの共通の言葉であったということが何を意味するかっていうことです。で、これはですね、単に話す言葉が同じであったという以上に、同じ思想体系、同じ精神構造だった。つまり思想の統一が取れていたということなんです。よく教会はですね、一致しましょうとかね、一つになりましょうと言いますけども、ここはね、一致してたんです。統一されてたんですよ。今度はこの前選挙がありましたけどね、自民党が大敗して、定数割れになったとかいろいろ言ってます。で、何ですかね、参政党っていうのが出てきて、日本人ファーストだと、いろんなことを言ってきます。それで議席伸ばしたとかね、いろんなことがあってます。でもこの自民党対、いろんな、国民民主党とかね、いろんな党が出てきているわけですね。バラバラなわけですよ。私はこっち、私はこっち、私はこっち、いろんなですね、党があって、思想が分かれているわけでしょ。バベルは一つなんです。統一なんですね。中国って共産党で統一されてますよね。いいか悪いか分かりませんけど、共産党っていう名のもとに一つになっているように見えます。まあいろんな、やっぱりいろんな人たちがいますからね。でもバベルはそうじゃなくて、みんな一つなんですよ。統一されてるんです。ある意味すごくやりやすいですよね。ただ統一されて、彼らは一つなんです。 同じように考えるんです。同じような精神構造なんです。でみんなで一致しようとは一致してるんです。ただどこに向いたい一致かということなんです。問題はどこに向いたい一致かということです。彼らは何をしたかというと、三節にさあレンガを作ってよく焼こうでしょ。で四節にはさあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を上げようと互いに呼びかけ合ってるんですよ。つまりさあこれをしよう、さあこれをしよう、一気投稿してるんですね。さあさあこれしましょう、さあこれしましょう、みんながそれやるんですよね。本当一致してるんです。ただ彼らは4節に頂が天に届く塔を建てて名を上げようと言ってます。天というのは神様の住処とされていたんです。当時は神様の住処に達する塔を建てよう、つまりこれは神様に対する挑戦なんですよ。神様に対する反逆なんです。神様の前にへりくだるんじゃなくて神様のところに行ってさあ行こうじゃないかと、さあ塔を建てて神のところに行こう、我々も そのように高くなろう。イザヤ書の14章の13から14ですか、イザヤ書の14章13と14ですね。ここにですね、これサタンのことですね。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に登り糸高き方のようになろう。これはサタンに言われたことなんですけども、バベルはまさにこれなんです。頂をその天に届く頂き、頂が天に届くような塔を建てるということは天に建てるわけでしょ。天に行く、天に届く塔を建てようとするということは、私は天に昇ろうということです。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に登り糸高き方のようになろう。この雲の上のまで行って糸高き方、神様のようになろう、これバベルなんですよ。これがバベルなんです。頂が天に昇るということは神様よりも上になろうということです。それがバベルの人たちの一致した意見なんです。一致しているから高い塔を建てられるんです。彼らは怠け者ではないですよ。彼らは、三節にあるように石の代わりにレンガ、漆喰の代わりに歴史、これアスファルトですね。これを用いるように彼らは勤勉なんですよ。文化がそれだけ発達するんです。でも彼らの目標は神の領域に行こうということですね。彼らは自分たちの技術開発にかけては惜しまない努力をするんですよ。それだけの努力と熱意をですね、彼らは神様の命令を果たすためには使おうとしないということです。今日西小学校で、パウロとバルナバが第1回伝道旅行でキプロス島に行って、そのまたその上に、行きますね。そして迫害されながらも各地に教会を建てていきます。各地に伝道していって、そして帰る時にそれぞれにその責任者を立てていきますね。そういう教会を立てていきます。それだけの熱意が彼らにはあったんですよ。 彼らはすごい迫害を受けながらも、それでも彼らは神様のためにイエス様のことを述べ伝えていって、教会を建てて、また迫害されて、また出ていって、出ていったところで教会を建て、またそこで迫害され、また出ていって、でパウロは石投げつけられて、もうみんなが死んだ死んだと思われたほどの迫害を受けるわけですね。それだけの情熱を持って伝道していくわけです。神様のために働くわけです。でもバベルの人たちもそれだけの情熱と技術開発、熱意をどこに向けたか、塔を建てて神様よりも上になろうという、そういう情熱に向けたわけですね。だから神様はそういう人たちに何をしたかというと、五節見ますと、その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられたとあります。非常にこれは皮肉な、もう本当皮肉たっぷりの言葉です。人々はもうこんな高い塔を建てたんだ、でも神様にしてみたら降りてこないと見えないほどの小さいものだったんです。本当なんかな、地上にできた突起物みたいな、ね、またなんかこう突起物ですよね。うちのワンちゃんも今ちょっとなんですかね、ちょっと突起物というか、あ、なんていうんですか、イボですね、イボができたような、こう触ったら、あ、イボがあるなっていうぐらいの、そんなもんなんですよ、神様から見たら。なんかイボみたいなのがあるな、ちょっと降りていって見てみようかっていうぐらいです。だから神様と人との間っていうのはそれほど大きいわけですよ。で神様はその時に何をしたかというと、言葉を、7節に、さあ降りていってそこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしようと言われたわけです。面白いですね。言葉を混乱させ互いの話し言葉が通じないようにしよう。これはここの意味は言葉を聞かない、聞けないという意味です。つまり聞き従わないとも訳される言葉なんです。この外国語のようになるということから、互いの言い分に耳を貸さない強情さ、相手の提案と忠告に聞く耳を持たない、そういう対立、そういう意味があるんですね。ただ単にわからないってことじゃなくて、それまで統一できたのが統一できてない、言葉が通じ合わないっていう以上にですね、もう言ってる、あの人の言ってることにもう耳を貸さない、もうあの人のことなんか聞かないとかですね、もうあの人の思ってることに私は賛成しない、そういう意味があるわけです。だからもうあなたの言うことはさっぱりわからないということです。何を言ってるかさっぱりわからない、私にはあなたの言ってることを聞く耳持たない、もうあなたの言ってること、その意味すら全然わからない、そういう意味合いになってくるわけです。そういう見出し方です。ただ単に言葉が通じない、でもまだあなたのこと好きだよとか、そんなんじゃないんですよね。もうあなたの言っている意見なんて私はもう反対するしかない、もうあなたの言っていることをもう聞きたくもない、そういう分裂なんですよ。そういう混乱が起きたわけですね。で、これはバベルだけの問題ではないと思います。第一コリントの一章を見ますと、第一コリントの一章の12節にですね、教会の問題でもありますね。第一コリント一章12節にパウロがコリント教会の問題を聞いたわけですよ。で、コリント教会の中にある問題は何かというと、12節のあなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。分裂したわけですね。で、この分裂っていうのが何かっていうと、教会内の分裂というのはさっき言ったことと同じなんですよ。あなたの意見を私は聞くことができない、あなたが言っていることの意味が私にはわからない、あんな人の言うことは聞きたくないっていうことです。それが分裂です。ですね。 だから教会内でもそのような分裂が起こるということです。教会の中でもこのような分裂が起こる。つまりこの分裂というのは言葉が通じないということです。もう同じ言葉であってもですよ、意味が通じない。もうあの人の言っていること全然さっぱりわからない。あの人よりも、で、あなた私と同じ意見ですねという人だけがこう一緒になる。でもあの人たちは私たちからもういらないってなってくるわけですね。そういう問題があるわけです。だからパウロは一章十節で、ちょっと十節ですか、あ、一章の十節ですね。さて兄弟たち、私たちの主イエスとイエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください。語ることを一つにしてっていう言葉です。バベルの塔で言うならば、語る言葉を一つにして、言葉がバラバラになったわけですよ。でも語る言葉を一つにして、英語で言うのかどのかじゃなくて、もうその言ってることの趣旨、思想、考え方、それがもうバラバラになるので、まず一つにしましょう。じゃあどうやって一つになるのか、こういうバラバラになったのが一つになるのか、それはイエス・キリストの名によってです。イエス・キリストの名によって、聖書によって、私たちはどう考えなければいけないのかということをまず考えましょうということです。もうお互いにこれだあれだこれだこれだじゃなくて、まず聖書は何を言っているか、イエス様は何を言っているかを聞いて、まず皆さんで同じ一つのこと、心を一つにしましょう。そして仲間割れせず同じ心同じ考え、考え方を一致してください。聖書による考え方で一致しましょうということを言っているんです。で、これはさっき戻りますけども、バベルの塔での話です。じゃあこのバベルの塔というのはどういう流れで行ってきたかというと、最初のセム・ハム・ヤペテの問題から、その問題のハムですね、呪われよと言われた、でこの人の流れでバベルの塔に行っているわけですですね。だからいろんな問題があります。でヤペテの流れもやがては終末においてイスラエル神様に敵対するものになっていきます。そういう人が多いんですね。でも元を正せば何かっていうと、やっぱりノアから出てるわけですけれども、人は素晴らしい義人ノアでさえも、やはり酔っ払ってしまうという罪を犯してしまう。そしてまたそのお父さんの裸を見ることによってハムが罪を犯していく。そしてまたその流れからバベルでみんなが一つになっていくんだけども、そこでも罪を犯していく。罪の流れの歴史なんです。罪の流れの歴史なんです。そして神様は12章で、11章の終わりからアブラハムを登場させていくわけですね。人はどんなに良いことをしたとしても、その心に思う、思う心の中に思うことはみんな悪いことなんですね。聖書に書いてある通り、イエス様は食べるものが人を汚すのではなく、あなた方の心の中から出てくるものが汚れていると言われました。私たち一人一人がやはり神様の前にニムロデのように主にあって力あるものであるはずなんです。ところがその力をどこに向けようとしているか、私たちに与えられた賜物を私たちは今どこに向けようとしているか、神様なのか、この世のことなのか、自分のことなのか、ということを本当によく考えていかないと、バベルのように教会も混乱してしまう。だからそうならないように、私たちは神様の前にイエス・キリストの名によってどう語るか、どう一つにするかということを本当に考えていかないといけないんだろうなというふうに思います。はい、では最後にお祈りしたいと思います。